あなたの心をホッとさせますホットキャスト、明けましておめでとうございます。ミッチーです。
おめでとうございます。クムです。
はい、ということで2019年最初の、
はい、
はい、回でございます。
なんかこう13周年からすぐのような気がするんですけど、まあ実際1週間ですからすぐです
よね。まあいつものことなんですけどね、
はいはい、休まないからね、はい、なんかお正月休みを堪能してない感じがしますね。
今日が1月3日でして、明日から仕事始め
じゃない人も多いみたいですよ、やっぱり。
ああ、そうか、はい。だって金曜日だもん。
そうなんですよ。だからね、日曜日まで休みっていうところが多いという、うん、あの取引先とかでそういうところが多いみたいな話を聞いてますけどね。うんう
ん、はい、はい。今からこう、明日はどうなることやらってドキドキする心を抱えながら。
いやーねー、そうそうそうそうそう。年賀状出しました？
ああ、
そうか、夢中ですからね。
あ、もともと出さないんで。あ、大丈夫です。
はい、私も基本出さないんですよ。もう何年も前から、来たものに対してだけお返ししてるんですけれども、そうそう、ね、うん、そうこうしてるうちにだいぶ減ってはきたんですが、はい。ただね、こう、私はいいんですけれども、こう、母に来るわけですよね、まだね。
うんうん、
多分今のと
こ、ご年配の方はやっぱりこうそういうやり取りが多い、ね、うん、今の若い人よりかもちろん多いんでしょうけど、
うちの母も年末今までずっと毎年忙しかったから、そのお花柄みたいなね、うん、なので、必ず5日以降だったんですよ。
あ、
来たものに対して返す、でしかも3日目以降
でしょ、ご自分が、まあ、先に出すわけじゃないんだ。
そうです、出さないんです、忙しいし、ね、で結局自分が作るわけじゃないから、私が作らなきゃいけないから、私も年末忙しいんでやんないわけですよ、うん、基本的に、
うんうんうん、
だから来たものに対して返す、でもそれも1日じゃないから、うん、まあ3日4日下手したら5日、もう場合によってはもうね、明けましておめでとうじゃない文章で出す場合もありましたし、
うん、
っていう感じのこと、しかも書くのも遅いからね、もうね、年が年だからね、うん、
だからもう、じゃあ年賀状の用意はいつしてるの？
年賀状の用意はだからいつも後から
1日以降
じゃないですよ、だから
年が明けてから、
年が明けてから、場合によっちゃ、あの郵便局の知り合いがいたので買ってくれって言われることがあって、うん、それで、うん、まあ、30枚ぐらいは先に買っといたりとかいうことはあった、うん、30枚50枚ぐらいまで買ってることがあったんですけど、まあ、娘も出すからですね、娘やっぱほら、うん、あの若いと言いながらもう意外と出し合ってるみたいなんですよね、っていうのもあって、今年も25枚ぐらいくれって言われてはいるんですけど、
うん、
だからまあ合わせて50枚ちょっとぐらいでしかないんだけれども、うん、自分の分を抜いてね、
うん、
だからまあ大した量ではないんだけれども、でも今年はね、どこに行っても売ってない。
今年はっていうか、なんか1月入ってからって、特に印刷できる白紙のって、そんな売ってます？
いや、まず売ってるの、今、去年まではまだね、買えたの。
うんうん。
1日とか2日とかに。
うん。
で、今年はね、売ってないんですよ。
ああ。
コンビニとかもないし、うん、とりあえず近所のいわゆる売ってそうなお店は全部当たったんだけれども、うん、すいませんって言われるとか、うん、店頭に年賀状は売り切れてますとか書かれてるの。
だからもう柄付きすらない感じ？
柄付きすらない。
あ、じゃあそうなんだ。
そう。だから同じように多分探してる人がいると思うんですよ。
うんうん、
だからもうみん
な、それはみんな一緒ですよ。
そう、みんなじゃなくて、その、
うん、そう、まあ、それなりには、き
ちんと出す人たちは最初に出してるし、うん、そうじゃない人たちが、うん、とにかく、あ、来た分を、そうそう、来た分に対して返そうかなって思って、うん、じゃあそろそろ書こうかと思い、
うん、
はがきを買いにいつもあるから大丈夫、私と同じですよ、だから感覚的にね、
うん、私も出してた頃はそういう感じで探し回ってた覚えありますよ。
いつもあるところにあるだろうと思って買いに行ったらねえじゃんっていう、多分そんな感じだった、
うん、で結局普通 の, くじ付きの年賀はがきじゃ なくって普通の白いはがきを買って印刷して出したっていうのをね、ちゃんと自分で年賀って書いて、うん、はいはいはい、
まあそういう道もありはするんですけど、うん、いやまあね、やっぱ年賀はがきがいいのかなとか思って、
うん、
まあ、そういうことで。
どうだったんです？
いや、だからまだ変えてないんですよ。
あ、まだ
だから郵便局も、あの地元の郵便局は3日も営業してないんで、だから変えてないんで、明日買ってこなきゃなって思ってます。
はい、郵便局ならあるかも。
いや、郵便局ならあるかもじゃなくて、郵便局ならあるんで、あるんですよ、基本ね。だから前は郵便局の出張所みたいなのが売ってたりしてた時もあるの、1日から。
あ、1日からも
そうそうそうそう、
出てる。
出てるんですよ、初詣先のところに売ってたりとかするの。でも今年はそれも見なくて、去年はね、そこで買ってたんですよ、確か。でも今年見なかったもんだから、いや、あったのかもしれないけど、気づいてないだけかもしれないですが、とにかく見なくて、いや、まあどっかで買えるだろうと思ったら案の定買えなかったという、そういうね、はい、手間でした。
無事買えるように祈ってます。
まあ私はね、どうでもいいんですよ、自分が出すわけじゃないんだから、はっきり言って、作って印刷してあげる仕事が待ってるわけなんで、まあできればもうね、あ、そうそう、だからもうね、今年で、あの、今年年賀じまいっていうのは、っていう話がね、今流行ってるという話なんで、もう今年そうしましょうっていう話をね、親と相談してね、それがいいんじゃないか。だってもうほら、やっぱりきついわけよ、はっきり言ってさ、ね、やっぱり90過ぎの老人がさ、住所書くのも、
そう、手書き？
だから俺はしてやんないから、そこは機械で印刷するようになったら、ね、いや、一時期してた頃もあるんだけども、もう年賀状のやり取りをまでこっちに任されたら、単純にこうめんどくさいわけですよ、はっきり言って、だからもう任せたいわけです、自分で書け、心を込めて、と思ってるんで、印刷まではしてやるから
まあ本当、あのね、年賀じまいっていうのは道の一つですよね、
はい、
本当
もういいかなと、今年はそうする予定です、はい、
はい、ということで今年もよろしくお願いします
はい、それでは、なんか長くなっちゃったね
はい、ポッドキャストスタートです。さあ、ということで、前回は2018年最後の配信、13周年ありがとう2018をお送りしました。まあ、一年振り返ったな。
はい。
で、配信ね、開始からのことを。あ、珍しくちゃんと振り返った記念会だったなって。
あ、
後で思いました。
なんか、周年らしいと書いてあったんじゃないの？まあ、ね、テーマが良かったんじゃない？自分、私とホットキャストっていうのね。
そうね。
違う、ホットキャストと私か、テーマ。はいはいはい。
はい。ということで、その前回に引き続き、もうちょっとコメントいただいておりますので、
はいはい、
ま
あ、聞いてからね、あ、私も言いたかったって人がいたってことですよね。はい。
そうですね。ご紹介しつつ、今日のテーマ、スキレットですね。
はい。スキレット使ってますかっていう。
使ってますか、
はい、私がね、思いついた年末に。はい。
はい、はい、そっちの話にこう、シフトしていきます。
はい、
さあ、ではコメントをご紹介します。有賀さんからいただきました。私とホットキャストは2006年1月に娘が生まれ、当時初代 iPod ナノの裏に刻印サービスがあったことで、記念に初めて iPod を買い、iTunes にポッドキャストというものがあることを知り、声フェチであった私は女性のキャスターさんがいる番組をググった結果、ホットキャストにたどり着きました。なので始まって3回目くらいに聞き、すぐに1回目から聞き、そのままずっと聞いております。他の番組のスカイプでキャスターさんが集まった時にリスナーで参加して直接お話しできたことが良い思い出です。今後も配信を楽しみにしておりますということです。どうもありがとうございます。めっちゃ初期の初期から聞いていただいてるんですね、
はい、
ありがとうございます。はい、ということで、なんかもうその娘さんも大きくなったんだろうな
私ね、そうそう、刻印で、いまだに持ってるんですけど、ちびちび長崎って書いてあるやつ持ってますよ。
あ、そんなの作ったの？
はい、そんなの、だから初期の頃ね、iPod
に、
はい、入ってますね。
え、使ってるん？
使ってないですよ、さすがに。もう転がってますよ、どっかに。捨ててはいない。うん、あるある、まだ。
でもなんかいい思い出ですね。
はい、もうない番組ですけどね、とっくにね。
はい、ということで有賀さんね、これからも先はまだ長いですよ。よろしくお願いします。
はい。
次はアンニャさんからいただきました。 今年の年末年始はほとんど雪もなく穏やかな天候だったので、元日には初詣に行ってお札をもらってくることができて、良い正月三が日が過ごせました。お二人は初詣は済まされましたか？明日からまた仕事は始まりますが、皆さん頑張りましょう。ということです。はい、ありがとうございます。
私初詣行きましたよ。写真上げてましたけど。
うん。
はい。
はい。
長崎のお諏訪さんにね。行ってきました、うん、毎年行ってますけどね、
天気良かったね、う
ん、いやでもね、ちょっと曇り気味だったんですよ。あったかかったんだけど、うん、曇り気味で、午後からパラパラ雨降ってました、元旦は。
あ、雨降ったんですか、
はい、
らあら、
うん、だから行く時も大丈夫かなみたいな感じで行きましたから、
うん、
だから午後は降り出してたんで、うん、まあ早午前中に行ってよかったなって感じでした、うん、
私は一応今年は喪中なので、静かに過ごそうっていうの。
割には結構うまいもん食ってましたよね、みっちーさん、ね。
いや、だから、やることが、はい、もう
まあ、家の中で、ね、
作って食べて、作って食べて、そうそうそう、はい。作って食べて、作って食べて。で、さすがに、ちょっとこれはまずいなって思って、ちょっとお散歩に行きっていう。
そのぐらいじゃね、多分ね、うん、脂肪は落ちないと思いますよ。
うん。わかってる。で、それ以上に、胃がね、しんどくて。
あ、なるほどね、はい。
で、加減すればいいんだけど、もう材料買ってきてしまってるんですよ。
はい、はい、わかります。
で、作りたいんですよ。
うん。
うん、でも作ったら食べないといけない。
はい、そうですね。
はい。そういう、最近毎回お正月は、なんか自分を追い込んでますね、そこは。
そう。まあ今年はね、比較的ね、うん、量も少なめで、うちはね、平和にできましたね。うん。もう刺身メインぐらいな感じでやってました、ね。
そう。なんかもう、あんまりヘビーなメインディッシュは作らないように気をつけてたんで、はい、そこはね、少し成長したかな、大人になったかなって思います。
うん、あ、1日はでも夜はすき焼きでしたよ、普通に。
ああ、いいね。うん、
買っておいたら美味しい肉で、
はい。うん。はい。ということで、ね、今年もどうぞよろしくお願いします。明日から頑張りましょう。ありがとうございます。次はチリンさんからいただきました。ホットキャストにたどり着いた経緯について少し追伸しますと、最初はクオリティの高さでハマってしまい、制作会社はと気になって探しました。特にソコアニの冒頭と締めのホットキャストウェーブの存在感、完全に頭にすり込まれました。何も言われなければラジオ制作会社だと思ってしまいます。クムさん、本当に社長さんではないんですか？外国人なので黙って、見守り続ける方が礼儀だと思いますが、こそっとでもいいですから、たまにはコメントさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということです。ありがとうございます。前回初めてね、コメントいただいて。は
い、っていうかもうサポーターでも いらっしゃるんですね。
そうね。はい、本当ありがとうございます。
全然こそっとじゃなくて、堂々とコメントいただければ。
好きな時にコメントつけてい
ただきたいですから。はい、
なので、まあ、クムさんは、クムさんですので。
何ですか？
どう言えばいいのか、
はい、私はね、今ね、はい、無職に近いですからね、本当ね。今、介護人ですからね、基本的にね。
まあまあまあ、一応ね、ホットキャストウェーブの、こう、
はい、
番組。
はい、一応代
表。全部を束ねてる。
代表ということにはしてますけどね。
ボスですの。
はい、でも別にほら、ホットキャストウェーブは企業じゃないからね。はい、グループでしかないからね、
リーダーっていうところで、はい。
はい。
そんな感じです。もうちょっと今年はクムさんを大事にしたいなと思います。
何それ。いや、もっとね、偉くなれれば、それはいろんなことができますよね、
うん。
がっつり稼げるようになればね。
ね。
はい。
はい。どうもありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次は、淡島鳥さんからいただきました。初めて投稿をいたします。が、実は2010年から、海外赴任していた3年間を挟んで、もう10年以上もお二人のお話を拝聴しております。それこそお二人がイケイケだった頃からですね。いつも通勤時にお二人の話を聞いて、いろんな元気をいただいております。ありがとうございます。先週の13周年の話題をお聞きして、月日の流れの速さを実感。気がつけば、両親の介護は自分自身の身近な課題にもなっていました。そんなこともあって、今年から聞くだけのリスナーから少しずつ参加するリスナーになろうかと勇気を出して投稿いたします。さて、今週のお題のスキレットですが、私は挫折組です。アウトドア系はニジマス釣り、少し格好をつけた言い方をするとトラウトフィッシングを息子と楽しんでおります。この釣ったニジマスを料理するのにスキレット 使っておりました。ニジマスは塩焼きも美味しいのですが、少し多めに釣った時には塩を多めに振って保存、冷凍保存も可能。これをオリーブオイルとガーリックスライスでムニエルするとすごく美味しいんです。どんなお酒にもぴったりですし、ご飯にも合います。昨シーズンお二人のソロキャンのお話を聞いて勢いで買ったスキレットは、昨シーズントラウトのシーズンは主に10月から翌年4月頃までの寒い時期は、ニジマスのムニエルに大活躍いたしました。しかし今シーズンに入った10月、久しぶりのトラウトフィッシングで息子とバク釣りし、押し入れからスキレットを引っ張り出してきたところ、真っ赤にサビサビになっていました。昨シーズン押し入れにしまうとき、焼け焦げを落とすのに洗剤を使って洗ってしまったため、油分が抜けて錆びてしまったようです。もっと日常的に使えばよかったと後悔していますが、台所で邪魔になる、スキレット重たいからと奥さん受けが良くないので、トラウトフィッシングのシーズン終わりとともに押し入れにしまってしまったのですが、大ショックです。お二人はスキレットしまうときにどんなお手入れをしていらっしゃいますでしょうか、ということです。初めての投稿ありがとうございます、
はい、こういう方がねいらっしゃるとね、13周年特集やった回があるなって気がしますよね。
ほんとね、はい、なんかほんと番組とともに皆さんも一緒に年を取ってるって思うとね、
はい、ありがとうございます。まさに生活系ラジオですから ね、 本
当ね、そうですね、はい、ということでスキレット挫折組でいらっしゃるということで、でもほんとついこの間の話ですね、挫折したのは。
うんですね、結局ね、うんうん、はい。
これって私も思うんですけど、スキレットのサビサビって、もしサビサビになった時って、
落ちるんじゃないのこれって。
私もスキレット大きい方を父が使ってたものをもらってきたんですが、やっぱりちょっと若干錆びかけてたんですよ。でそれをもうとにかくガーッとたわしでこすって火にかけて焼いてみて、ガリガリにこう何白い煙ももう出て出なくなるぐらいまで熱くして、で冷まして、でもう一遍ガーッとこすって油塗って焼いてみたいなのを何回か繰り返したらね、黒くなったんですけど。
いや、基本もう何だったら金倒しで一気にガーってやっちゃって削り取って、でその後もう一度再度シーズニングすれば使えるんじゃないですか。
シーズニングでいけるってことかな。
いけると思います。だからまず錆取りは必要だから、それはもう擦り取るしかないですよ、うん、でもたわしじゃ無理だと思うんで、もうそうなったら、
なんか一瞬なんかこうあるじゃない、錆取りの研磨剤みたいな
の。ああ、もうそうい
あれ
使っちゃっていいと思います。
シンク台とかやるとき、
はいはい、もう一回
後でちゃんと洗えば、
そうそう、一回それで削り取った後に再度シーズニングすりゃいいんです、鉄なんだからさ、
うん、
その表面加工とかしてあるやつだったらダメかもしれないけど、でもそれをもう削り取ってやるしかないですよ。でも錆びてるってことはついてないやつだと思うんだよね、うん、基本的に、
うん、
だから一回削ってもう一度その何シーズニング方法は、スキレットのシーズニング方法、うん、ネットに出てますから、
うん、
それでもう一度やって油をなじませることによって、多分再度使えると思います、うんうん、それこそ穴でも開いてない限り、うん
うん、
と思いますけど、
うん、そう、だからまだ今なら間に合うんじゃないかなと。
だ全然余裕だと思います、ね、何十年経ってるわけじゃないんだから、うん
うん、
ただ直すときって言ってもうちはね基本的に使うから、
うんうん、
ただ毎日やって、しかもね別に洗剤がダメ、いや本当はね洗剤使っちゃダメってよく言いますよ。
でも私毎回洗剤で洗って、
私も洗剤で毎日洗ってますから、うん、基本だからほぼ毎日使ってて、洗剤使おうが、うん、基本問題ない。毎日使うような、まあ少なくとも1週間に数度を使うような感じだったら問題ないです。ただ必ず乾かしてください。
必ず火でしっかり焼いて水気を飛ばすっていうのは私は必ずします。
そうそう、まあ、しっかりでもなくてもいいんだけど、とにかく必ず水は、うん、だから私は必ず使った後は布巾でね、
うん、
だから水飛ばすんじゃなくて布巾で一回拭いて、拭い
た、えらいな、
いやその方が早いからさ、やっぱりさ拭いて乗せて火かけますよ。で別にもうちょっと時間が経って、うん、もう熱くなったなって感じになったらもうそこで止めてます。
私はもうガーッと洗って水適当に振って切ったらもうそのまま あのコンロにガン乗せて、
まあ、中華鍋はそんな風にしてんだけどね
そうそう、うん、
スキレットはね、
それであとは強火で、ね、うん、まあ、ちょっとしばらく置いといて、ああもう一回一回あのもうすっかり乾いてるわってんで火止めて、はいはい、あと冷めるまで置いて、うん、で私はクムさんほどは使わないんですよ、
はい、私はね、そうだから使うからもう油すらもう塗りません、
うん、
でもうちね、あの鉄絡みいくつもあって、うん、その中でめったに使わないのがすき南部鉄器のすき焼き鍋なんだよね、
うん、
これはめったに使わないからやっぱり、うん、あのすき焼き鍋と餃子鍋があるんですけど南部鉄器の、うん、でこれに関してはやっぱりめったに使わないから放置しとくと錆びるんだよさすがに、
うん、
っていうのがあって、うん、これに関してはそんな風に火を飛ばした後に油をオリーブオイルがいいからオリーブオイルをちょっとあのペーパーで塗って直してます、うん、それしとくと基本錆びないですよ、
うん、私はもう月一のうちに使うって思ってたら普通にもう洗って火で乾かしたらもうそのままあのしまうんですよ、
はい、
ま、あの見えないところにしまっちゃう時ってめったに出さなくなるのでできればあの 目の届くところに置いとく。で、来月1ヶ月の間に使わないな、まあ、2、3ヶ月先かな使うのっていう時は油塗って置いとくか、
はいはいはい、
もしくはあの新聞紙で包んどくといいとか言って
あれはね水分取ってくれるからね。
そうそうそう、はい、うん、まあ、新聞紙あのあと最後新聞紙でくるんで、で奥の方にしまっとくっていうのはありますけど、うん、あの別に2ヶ月2、3ヶ月とかでもそのまま置いといても特にあの錆びたこともないんで大丈夫だ。そのぐらいならまだいけると思います。それ以上だとやっぱそれなりの対策はいる
かな。とにかく終わった後に例えばひっくり返したりとかして、うん、そのまま置きっぱなしにしといたりとかするとやっぱり赤錆すぐ出てくるから用心しないと、
うんうんうん、水つけとくとかもね、
そう危険なんで、まあ、それさえやらなければそんなデリケートに扱わなくても使える。だってもともとアウトドア使う代物なんだからさ、
うん
うん、で意外となんとかなるもんだと思うんですよね。さすがに1年と半年とか置いとくとそういうこともあるのかもしれないけど、うん、絶対油を塗らなきゃいけないということでもないと思いますよ見てて思うけど、
うん、そうね、うん、
はい、であと油できればオリーブオイル使って、はい、
そうです、
ね、サラダ油じゃなくて、ね、はい、
うん、
がいいみたいですという話を聞いて、はい、
私時々横着してサラダ油使う時あるんですが、はい、後で時間経つと変な油臭さが、
そうそう匂いが、ね、
やっぱり気になるんで、 それならまだオリーブオイルかなみたいなのがあります。
気がしてます、はい、
うん、はい、ということでこれからもよろしくお願いします。次はスイスさんからいただきました。スキレット、おもちゃのような小さいのを買った記憶があるんですが年末はとうとう見ていません。何せ、どちらかったのを適当に台所の下に放り込んだだけですから、何があったのかまでは覚えてないのです。さて、明日から仕事始め、ここのところ続いていた始発で電車に乗るための早起きをちゃんとした時間に起きる癖をつけ直さなければということです。どうもありがとうございます。さあ、どこに行ったかわからなくなった人が出てまいりました。
はい、
スキレット。
使わないとね、まあ、確かにそういうことになる人も出てくると思いますよ、うん、はい、
そうですね、特にあの小さいサイズのって本当どっかに紛れる、
使う癖がねあるとやっぱり使うんだよね。だからうちとかはもう必ずほぼ毎朝みたいに、うん、あの目玉焼きとウインナーとかベーコンみたいなものはスキレットでしちゃうから、だから非常に使ってるわけですよ、う
ん、使う率が高い。酒のつまみの、うん、酒のつまみを作る時に使うもんだから、
そうでしょ、だからそういうので使うともう使わないって人が出てくるんだろうね。
そう、しかもちょっともう都市的に油を使ったのは あんまりいいかとか思っちゃうと、まあ、ちょっとね、うん、間が空いちゃうんです。はい、ということでね、明日から朝起きれるよう頑張りましょう。私このお正月はもう毎朝6時半に起きてため
っちゃ健康的ですねはい、
はい、明日から頑張りましょう。ありがとうございます。最後、ガチャさんからいただきました。スキレットの回ということなのですが、スキレットを持ってないんですよね。ニトリとかホームセンターで買おうとしたのですが、隣にいる子供に反対されまして何かを捨ててから新しいのを買いなさい、便利そうと思うのですが パエリア鍋でも小さい鉄のフライパンでもうちのオーブンに入るので、あと銅のソースパンもあるしとなりました。昔キャンプしていた時もこの鍋を使っていました。スキレットをグリルに入れているのを見ると欲しくなるのですが、お外でご飯を作りたいのでもしかしたらもうすぐ買ってしまうかもしれません。お安いですしね。ミッチーさんがシリコンスチーマーを捨ててしまったとかちょっとびっくり。うちでは少しの刃物とかもやしを茹でたりするのに使ったり、お肉の薄切りを野菜と蒸して使っています。忙しい時は結構超便利なので。この間ホワイトソースの作り方で沸騰させた牛乳にバターと小麦粉を混ぜたのを入れるとダマにならないと聞き、やってみたらなんとびっくり。本当にダマにならず手間もかからずできました。いつもは電子レンジで作っているのですが、それより楽だしと今度からはこれでやってみようと思います、ということです。どうもありがとうございます。はい、まあ、スキレットはこれから買おうと検討されているということで、なんか私が欲しい鍋、パエリア鍋とか小さい鉄のフライパンとか銅のソースパンとかいろいろ持ってらして羨ましいなと。
パエリア、
ね、
パエリア鍋というかパエリアパンってやつかな。
パエリアパン、そう、はい、私このお正月にアマゾンのなんかセールに引っかかってないかなって、なんか妙にパエリアパンを見てたんです。
うちはね、あのパエリアパンは昔、うん、いやまだあるんだけど、
うん、
大昔にまだこう今じゃなくて20代の頃にバーベキューに行ってた頃にパエリア作りたくて買ったんですよ。だからそれがまだ残ってんので、ただね、これが鉄じゃないんだよね。アルミのこうコーティングしてテフロンコーティングしてあるやつで、今欲しいのは鉄のパエリアパンなんですよ。
私それをお正月散歩に行かなきゃいけないっていうんで、はい、近所のショッピングモールの初売りを覗いてたんです、
ね、ずっとね、
その時にお
しゃれ店舗に売ってあるのを見ながらこのパエリアパン欲しいなって思うんだけど、ね、今持っているパエリアパンもうダメになってないわけよ。そんなに使わないから1年に1回も使わないわけですよ、パエリア作んないから。
でもきっと鉄のパエリアパンはいいと思うよ。
そうそう、あれはねピザも作れるなとかね、いろいろ思うわけですよ。
そう、なんかねピザを、私もともとピザはフライパン派なんで、
はい、
あ、パエリアパンちょうどいいよな、サイズ的に。でフライパンってなんかあの縁がちょっと深さがあるのがなんかなとか、はいはい、いろいろ思っちゃうんでね。店頭で腕組みしながらパエリアパンちょうど
いい。あれはね買ってもいい代物の一つだと私は思ってますよ。もうあのいつなんかのきっかけでポンと買おうかって、多分そんな、ただ今あるのをどうするかって問題ね。別にダメになってないパエリアパンをさ、うん、っていうのがあって、なかなかねこう踏み出せないまま今に至ってますね。でそういうこうしてるうちにでっかいスキレットの方を買いましたから、私は、
うん
はい、この前ね、
あれもこれもって思うとね、置き場所のこともあるんですしね。あとちゃんと使ってあげないといけないからね、いろいろね。
小さい鉄のフライパンはね、普通にね、あの、うん、まさに目玉焼きサイズの柳総理の鉄のフライパン、うん、あれもね多分十何年選手、20年選手のやつがあって、うん、これがもうめっちゃ、これも1週間のうちに、毎日じゃないですけど、
たまにツイッターで写真上げてる、
そうあれです、1回ぐらいは使っている柳総理のフライパンがあって、うん、もうこれが大好きでね、うん、これのでっかいやつも欲しいと何度も悩んで結局買ってないんですけど、そう、だそのぐらいね、結構ね、あの鉄のフライパンはやっぱり普通に使ってるとめっちゃ便利なんで、うん、コーティング剥がれないからね、やっぱりね、
うん、そう、
こう、そうなんです、コーティング剥がれちゃうんですよ、どんな高いの買っても。
そうなんです、
はい、
そうなんです、
そこがね、うん、やっぱ違うなと。
そうですね、はい、あとシリコンスチーマー捨てたのはあの原因としてはあれもありました。重たいんです。なんか 重たくて取り扱いがちょっと、うん、あとはなんかこう滑らないっていうか
あとまあ場所的な問題もあるよね、うん、多分ね、
場所がないんですよね、うん、もう本当ね、この私調理器具ちょっとずつちょっとずつあれ買いましたこれ買いましたって番組で言ってますけど、本当置き場所が今なんか、
いやー、
なんかこう押し込んでる状態なんで、そこを今年はなんとか綺麗にすっとあの使いやすく取り出しやすく、はい、見た目もよくっていうのをなんとかしたいなというのが、
いや、ね、
今年の目標で、
私ね本当にね、あの、うん、 自分の中で人生で一番失敗したなって思うことがあって、
うん、
今の家をね建てた時に、
うん、
こう当時自分は料理ほぼしてなかったから、
うん、
でしかも母親もそういうね過去の私の話を聞いてれば分かるように料理まともにできる人じゃなかったわけですよ。
そういう人たちが考えた台所？
そう。だから、めっちゃ狭いの。家の規模から言うと、えっていうぐらいうちの台所狭いんですよ。
そうか。
そう。だからほんとカウンターというか、キッチン台だけしかなくて、手前、後ろ側も、もうその、棚を入れてあるんで、
うん、
めっちゃ狭くて、これその家の規模から言ったらありえない。今自分からすればそうなんで、うん、物置く場所どこにもないじゃんっていうぐらいに狭いんですよ、うん、だからね、うわー大失敗。だからカウンターキッチンなんかいらないと思ってるんだけど、
うん、
でもこれは料理する台所じゃないよねっていうのを、うん、こう自分が料理するようになって思ったっていうね、
うん、
ありえねえっていうね。いやこれね、もっとね、向こうのね施工のデザインの人が、いやこれはちょっと狭すぎますよこの規模の家ではって言ってほしかったって本当に思うの。
いや、その施工の人もそれが分かってたかどうかも。
いやいや、でも大手設計事務所というか大手ハウスメーカーですからね、うち。だからここは後から、例えば将来結婚した後に困りますよとかさ、そういうことを、
ここのご家庭は台所は捨ててんだって思ってたのかもしれない。
ダイニングはいらないっては最初から言ってたんだけど、うん、だからリビングでどうせ食べることになるんで、うん、ダイニングはいらないとは言ってたんだけれども、
うん、
でもですよ、台所をこうその動線的にとかいろいろ考えた、うん、まあ確かに担当の方は男性の方だったからなおさらダメだったのかもしれないけど、うん、もうちょっとね、今となればね、今一番したいのは台所のリフォームだけど、台所のリフォームをする場所がないんで、スペースがないんだよ結局ね、
うんうんうん、あ、その分何かを削らないといけなくなっちゃうんだね。
その壁外して何かを、でもそこお風呂あるから無理じゃないみたいなさ
そっか。
そうだからね、ほんとね、自分が料理するようになってどれだけ設計をミスってたかっていうの
ね。まあうちの実家はそうだったんですけど、キッチンを何度の部屋に全部移してやり替えてっていうのもやりましたよ。
だってうち昔ちゃんとダイニングキッチンがあったんだけど、
うん、
ゴミ屋敷でした。今も母親の絡みは全部ゴミ屋敷なんだけど、うん、
まあ、将来的にね。
そうそう、リビング、うん、ダイニングですら物置に使ってましたからね、うちの母はね、
うん、
だからそんな人を見ているからいらないと思っちゃったわけだよ、
うん、ねえ。またやっぱりその時年齢的にもこう、うん、ライフスタイルがまた変わるじゃないですか、うん、年を取ると。若い時はそれが予想はできなかったわけだから。うん、っていうので、家を建てるのもいろいろ難しいんだし。
難しい、本当にね。でもね、やっぱこうやって思うのは、アドバイスはきちんとしてほしいとは思いますね、やっぱりね。これ、後から困るん
で、
そうそうそうそう。プロなんだからね、向こうはね。何百件って建ててるんだから、その中でこう、統計的なものも含めて、ここは、台所は将来困る可能性があるんで、このぐらいの広さはいると思いますよみたいな、
よろしいですか？
そうそう、フォローがねあれば、あ、そうかって言えたかもしれないんだけれども、そこがね、こう今になってこんなに苦しむとはっていう感じですよ本当に。はい、まあ、全然関係ない話ですけどね、
はい、私は今年買いたいなって思ってるのが、まあ、とりあえずスキレットは2種類サイズあるんで、オーブンに入れられるフライパン的なやつ、
はい、いいんじゃないですか。
うん、そう、鉄の、
はい、
とか、もう今見てる料理番組に、イギリスの料理番組に、はい、すっかり
毒されてるん
です、ね、毒されてます、
はいはい、いいんですよ、うん、そういうの料理の楽しみなんてそんなもんだから。
昨日初売り、はい、IKEA の初売り行って、ようやく木のまな板、ちょっとごつくて大きい木のまな板を買ってきて、
はい
はい、これでちょっとおしゃれにクッキングっていうか、
私買いました去年、
うん、
はい、まだ写真多分上がってないかもしれない、上げてないかもしれない、はい、買いましたよ去年。
うちのこの、うん、もう普通のボロいまな板じゃないからまあ、ね、これでね、私はあとは粉物をいろいろこねたりするので、はいはいはい、こね台として いつも私フライパンでパンこねてますからね。
あ、うちなんか大理石のなんかありますよ、そういえば。
だからそう、それも大理石も憧れなんだけど、はい、うん、まあ、とりあえずはそのでかいまな板でちょっといろいろ作っていこうと思っています。
いやー、だからこそ思うんですよ。そういうね、こういろんなことをやり始めるとやっぱりね、台所は広く収納もたくさん欲しくなる。
そう、あとは調理家電もあるじゃないですか。
そう、置きたい。そうそうそう。
そう、私もあの今日あの昨日買った中にあのトレー、あのケーキとかを焼く時の用のトレーがあるんです。はい、IKEA で買ったトレー、うちの電子レンジより、お、あの電子レンジですか、オーブンレンジより大きかった。
次は大きいの買ってください。
はい、なのでちょっと。オーブンも大きいの欲しいな。
グラインダーとかもさ、ね、どこ置くんだよこれとかね、やっぱりね。
そう、私スタンドミキサーも欲しい。もうハンドミキサーは、いやだ、スタンドミキサーが欲しいと。
スタンドミキサーあれでしょ、あのバーミキラだっけな、高いやつですよね。
あれは高いやつ、もっとあの
4万のやつが欲しい。
1万何本のとかあるんですよね、はい、それでいいんですけど、
あの、うん、ハンディタイプのミキサーうちも普通に使ってますよ。
うん、ハンディタイプはもちろん使ってるんです。
デロンギかなんかがやってる、作ってるやつですかね。あの1万円ぐらいのやつ、
あのモーター、あの年末に使ってたらあのモーターが、
あー、それはもう買い替え
ですね。もうほぼ虫の息になったので、はい、うん、でそれらをどこに置くかねっていう。
そうだからね、やっぱりね、楽しい料理楽しいんだけど、場所取るんだよね本当にね。
だからあのね、スキレット、これから私たちの番組を聞いて、この番組を聞いて、よしだ2019年はスキレットデビューするぞっていう方は、まずあの置き場所をちゃんと、
重いですからね基本的にね。
そうそう、
でできればやはり蓋も必要だからって思いますね、うん、
そうですね。蓋があると幅が広がる、
まあ、広がるので。まあ、好きでもいいですけど、いいですよ。あの、いいものを買っておくと、私が言うように。
あの、
蓋も込みで。
久保さんの持ってるロッジは、最初のね、お手入れとかも不要ですからね、はい、シーズニングのね。
だってほら、2000円ちょっとですから。
うん。
そのね、800円と2000円だったら、2000円ちょっとのロッジ買って、でもいいと思いますよ、一生もんだし、前も言いましたけど、うん、でもロッジの悲しいところは蓋も同じ値段するんです、
うん、
蓋も2000いくらするんですよ。だから合わせたら4000超えちゃうっていうところね、うん、5000円ぐらいするんです
よね。私はもうそれがネットで買うのが待ちきれずに近所で買ってしまいましたけどね、はい、名も知らないところの、
はい、石垣食品いやでもね、
石垣でもなかったけど、
石垣ですらないんだ
石垣ですらない、う
ん、でもやっぱり買っといて見た目も含めて非常に満足度は高い。
そうですね、あの私たち2015年に買ってるんです、はい、あのスキレット、それから、もう 4年目に入るか、3年は経ったっていうので、ここまで使ってますから、うん、おすすめですということで、はい、ホットキャストのサイトにですね、特設ページがあるんですけど、
びっくりしたよ、これ。
スキレットライフっていう特設ページを作りました。ここにですね、まあ、皆さんがスキレットでどんなものを作って食べればいいんだろうっていうイメージを持っていただくためにね、これから買う方の。あとは持ってる人が、アヒージョしか作ったことないよ。他に何ができるかな。
目玉焼き作ろうぜ、目玉焼き普通に毎朝。
っていうので、まあ、もちろんアヒージョからですけど、はい、私たちが今までツイッターに作ったよって投稿してた写真をですね、はいはい、まとめてあげてみました。
私の写真勝手にあげられてました
はい、自己承諾です。はい、まあ、クムさん、アットクム、アットミッチーでそれぞれ作ったものを載っけてます。私も振り返って、あ、お餅のアヒージョなんて作ってたんだとか、いろいろ懐かしく思うんですけれども、
めっちゃ使ってっからね、本当に ね。多分上げてない写真もいっぱいありますから、ね、
うん、なので、あとは先今日話題に出たスキレットのお手入れ方法、はい、まあ、簡単なものですけど、まあ、参考までに載せたり、
正式には洗剤使うなって言われてますよ、
うんうん、もちろん、
うん、って言われてますけど、うん、もう使わないで使えますか そこですよ、もう本当にね。
あ、だって使うとさ、塩分の持ったものを料理してるわけだから、
そうそう、いろんなもの入ってるじゃん。
そっちの方が、うん、なんか洗い残しがあった時錆びるだろうってちょっと
思っちゃって、ね、思うんだけどね、本当にね、うん、やっぱそれは日本人的に無理ですよ。
そう、日本人的に無理ですよ、
ね、
はい、はい、ということで、まあよかったらあのサイトに来て見ていただければと思います。
はい、
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
エアポッツの話をし損ねましたので、来週しましょう。
はい、
はい、まあ、来あの2018年に買ってよかったものでもいいんですけど、ちょっとさすがにもうあれかな、まあいいや、あの、うん、エアポッツの話を来週したい、
まあ、そういういろいろ話したいものがまだまだあるぞと、はい、いうことで、はい
はい、投稿お待ちしてます。今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、テル兄さん、アガタアットコソットさん、ナッカンさん、コンラッドプリミエさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、チリンさん、アンニャさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。